針屋で生まれたフェライトの父、加藤与五郎博士、生誕150年記念。自動車、冷蔵庫、スマートフォン。現代を生きる私たちの身近には、たくさんの便利な工業製品が溢れており、それらの多くにはフェライトと呼ばれる酸化鉄を主成分とした材料が使われています。もしフェライトがなければ、今のような快適な生活は送ることができていなかったのかもしれません。そんな偉大な発明であるフェライトは、刈谷出身の科学者の手によって生み出されました。今年で生誕150年を迎えるにあたり、20世紀の世界の工業界に大きく貢献した加藤与五郎博士について紹介します。与五郎博士の生涯。幼少期。今から150年前、江戸時代の鎖国が終わり、多くの欧米文化が押し寄せていた明治5年、1872年に加藤与五郎は碧海郡野田村、現在の野田町西屋敷の農家の長男として誕生しました。幼くして実母を亡くし、決して裕福とは言えない家庭でしたが、しっかりと学校に通い、家事や妹の世話と自分の大好きな勉強を両立させました。時には同級生に算数を教えるなど、たくさんのクラスを掛け持ちする忙しい先生の代わりのような存在となっていました。そして野田小学校、現在の双葉小学校を経て、田尾小学校碧南市を優秀な成績で卒業しました。先生、生徒時代。小学校卒業後、ほどなくして、小学校の教師になるための試験を受験し、見事合格。15歳にして、鶴ヶ崎小学校、現在の碧南市立新川小学校の教師となり、子供たちからはいつもニコニコしていることから、ニコニコ先生と慕われました。1年間教師として勤めた後、初めて高等小学校ができることになったため、教師を辞めて鶴ヶ崎分校に入学。その後分校が併合し、最終的に碧海郡立高等小学校、現在の騎乗小学校を卒業しました。卒業後は再び教師になりましたが、まだ勉強したいという気持ちが抑えきれず、元狩屋にある良言寺の八雨邸にこもって、英語と数学を約2年間独学しました。その後、京都にある同志社ハリス理科学校、現在の同志社大学に入学し、科学を学びました。卒業後は熊本英学校に呼ばれて、再び教師になりましたが、1年で東北学院へ転任。教師をしながら数学の勉強を進め、仙台で有名な教師となりました。やがて仙台第二高等学校の教師にならないかと誘われましたが、私立出身では国立学校の教師になれないことが分かり、非常に悔しく思った与五郎は、今度は京都帝国大学、現在の京都大学に入学することを決めました。紙面には与五郎博士の大きなポートレートと、熊本英学校時代の仲間と3人で写した写真が載っています。おはいらぬと言っておるのに。与五郎は9歳頃まで西中、知立市と波状と野田の間にあった小学校に通っており、当時はとても元気なわんぱく少年でした。その頃は小学校ができてまだ間もない時代なので、今のようなしっかりとした校舎はありませんでした。学校の試験は近くの3つほどの学校が集まり、寺がしばしば会場になりました。与五郎の学校も 西中野善慶寺で試験が行われました。自分の番になったら先生の前に出て質問に答えるという試験で、与五郎は釜の描かれた掛け図を刺されて、これは何だねと問われ、お釜と答えました。しかし先生は釜と答えてほしかったのでしょう。おはいらないからもう一度と言いました。しかし与五郎は何度聞かれてもお釜と言い、自分の考えを貫きました。驚くべき数学の勉強法。ヤウ邸での独学時代は英語と数学の勉強が中心でした。英語の独学は大変でしたが、英単語を覚え、繰り返し本を読む、反復学習をすることが重要だと気づいた時から、英語の勉強がはかどり始めました。数学も同様に反復学習をするようになりましたが、こちらは英語とは違い、思うように学習が進みませんでした。当時の日本語で書かれた数学の本はとても分かりにくかったので、英語で書かれた本で数学を勉強してみようと思って試したところ、今までよりも理解ができるようになりました。周りからは、与五郎はいつも英語しか勉強していないのになぜ数学ができるのだろうと不思議がられていました。ノイス博士との出会い。無事に京都帝国大学へ入学することができた与五郎は、在学中にアメリカにあるマサチューセッツ工科大学の教授、ノイス博士と出会います。一流の科学者と話すことができただけで満足していましたが、後日、ノイス博士から手紙が届きました。与五郎の勉学に対する熱心な気持ちが伝わったのか、そこには、一緒にアメリカに連れて行くから、直ちに渡米の準備をしなさい、と書かれていました。しかし、日本の大学を卒業してからの方が、今後就職に困らないだろうという友人の意見もあり、大学卒業まで渡米を待ってもらいました。そして2年後、京都帝国大学を卒業した与五郎は、アメリカ・ボストンで、ノイス博士と再会し、固い握手を交わすのでした。ノイス博士は教育者としても大変優秀で、与五郎は科学者としてだけではなく、教育者としても彼の影響を受けていたと言えるでしょう。与五郎は留学中、当時世界の最先端だった電気科学の研究に没頭しました。その途中に、ノイス博士の紹介で電気学者のクーリッジとも出会い、アメリカでの一番の友人となりました。研究の傍ら、プライベートでもたくさん交流し、アメリカの国情についても学びました。それから2年後、クーリッジが研究所を離れ、一人で研究を続けていましたが、日本からの手紙で、東京高等工業学校、現在の東京工業大学の教授にするから帰国するようにと命じられ、アメリカの友人たちに惜しまれながらも帰国の途につきました。このページには、独学時代の与五郎、熱心に研究するアメリカ留学時代の与五郎、アメリカ留学中の与五郎と、ノイス博士、クーリッジ博士と3枚の写真が載っています。フェライトとは、酸化鉄を主成分にコバルトやニッケル、マンガンなどを混合焼結した磁性材料です。これらを原料とする粉末を1000度から1400度の高温で焼き固められて製造されることから、セラミックの仲間にも加えられます。材料の成分や配合によって多くの種類があり、錆や薬品にも強く、形も様々なものがあります。フェライトには、一度強い磁界が加わると永久磁石になるハードフェライトと、 磁界に触れると磁石になり、磁界を取り除くと磁気のなくなるソフトフェライトの2種類が存在します。フェライトの使用例。ハードフェライト、小型モーター、スピーカー、ヘッドホン、カセットテープなど。ソフトフェライト、テレビ、ゲーム機、スマートフォン、パソコン、自動車、電子レンジ、冷蔵庫など。紙面には、工業化第1号のフェライトとして、細い針金を巻き取ったような塊と、ハードフェライトを使用したスピーカー、ヘッドホン、さらにソフトフェライトを使用しているゲーム機、電子レンジの写真が載っています。フェライトの発明、昭和4年、1929年、当時東京工業大学、以下東工大、教授だった与五郎は、金属材料の研究をしていた武井武を助教授として招聘。当時、亜鉛や金、鉱石などの原料から有用な金属を採取、精製、加工して実用可能な金属材料や合金を製造することに注目していた与五郎は、そこからフェライトの研究を思いつき、それを武井に紹介したことが、フェライト発明の第一歩でした。武井は基礎研究と実験を続け、大変な強磁性を持つコバルトフェライトを発見。その後、与五郎と共同でソフトフェライトの研究に発展させました。フェライトの発明はとても画期的でしたが、学会に発表したり、博覧会に展示したりしても、あまりいい反応はありませんでした。当時はその利用方法がほとんど見つからなかったのです。フェライトの工業化。なかなか日の目を見ることができなかったフェライトに転機が訪れます。与五郎は昭和10年、1935年に政治活動をしていた斉藤健三と出会いました。与五郎がフェライトを紹介すると、斉藤は、私にフェライトを企業化させてください、と懇願。当初与五郎は、なかなか首を縦に振りませんでしたが、斉藤の情熱に与五郎もついに承諾しました。その後、斉藤は、東京電気化学工業株式会社、現在の TDK 株式会社、を設立しました。与五郎と武井の東工大での教え子でもある山崎定一とともに、高性能なフェライトを安価で大量に供給できる製造技術を確立。山崎へ会社が引き継がれた後も、多くのフェライト応用品を開発し、戦後の日本工業を支えました。紙面には、東工大でフェライト磁石を開発する与五郎と武井氏の写真が2枚、与五郎と斉藤氏の笑顔の写真が1枚掲載されています。教育者として、与五郎は300以上の世界的発明をした一方で、若い時に教師であったこともあり、後進の教育にも熱心に取り組みました。与五郎の世界的三大発明の一つであるアルミナ、アルミニウムの製造原料の利用方法を発明したときに、お礼金30万円、現在の数億円を手にしましたが、すぐにそのすべてを東工大へ寄付し、資源科学研究所を設立。晩年には、騎乗小学校や双葉小学校を訪れ、思考力や独創性が重要だということを説きました。与五郎は昭和42年、1967年に95歳で熱海の自宅で息を引き取りました。数々の功績を認められ、平成12年、2000年の刈谷市政50周年の時には、刈谷市名誉市民に推挙されました。 与五郎を支え続けた妻、トラ。与五郎は28歳の時、東北学院時代に知り合った菊池トラと結婚しました。その時の与五郎は、京都帝国大学に入学を決めたばかり。与五郎は学資を稼ぐことに苦労しており、そのことをトラに打ち明けると、私もこれから職について働きますから、ご心配はいりません。どこまでもあなたの考え通り突き進んでください、と言ったのです。その後、トラは女学校で数学を教え、与五郎のための学資を稼ぐことに協力してくれました。トラがいたからこそ、与五郎は耐性できたのかもしれません。騎乗小学校を訪問する与五郎、トラさんと与五郎、二枚の写真が載っています。地元小学生の取り組み、与五郎の母校である双葉小学校では、毎年6年生が総合的な学習の一環として、与五郎について勉強しています。与五郎の生涯や発明、実績など、与五郎のことが書かれた本や南部障害学習センターたんぽぽの加藤与五郎展示室などで調べて、まとめ、発表しています。最後には、児童だけで演技、演奏、ダンスなどに取り組む与五郎劇を行っています。この劇は約20年前から行われており、地元にこんなすごい人がいるということを知ってもらおうという思いから、代々受け継がれています。劇の内容は年ごとに工夫されており、小学生がタイムスリップして、与五郎の生涯を見たり、クイズ大会のようにして、観客参加型のような形にしたり、その年に流行したダンスを取り入れたりするなど、個性あふれる発表になっています。紙面には、与五郎のことをまとめた冊子を制作した児童二人の写真と、昨年度の与五郎劇の様子を伝える写真が載っています。記事を書くにあたって参考にした資料、大野一蔵、加藤与五郎博士、南部障害学習センターたんぽぽ、加藤与五郎展示室内資料、公益財団法人、加藤科学振興会ホームページ、加藤与五郎、アドレス、http://www.katof.or.jp/yogorou.html TDK 株式会社ホームページ第1回フェライトとはどんな物質https://www.tdk.com/ja/tech-mag/ferrite/001 秋田県にかほ市教育委員会ホームページ、フェライト子ども科学館、フェライトとは、アドレス、http://www.ferrite.jp/whats_ferrite.html問い合わせ、広報校長課、電話 6210-01